はい、はい、皆様おはようございます。はい、ご紹介に預かりました陣内俊と申します。はい、横田先生がですね、今おっしゃってくださったように、毎年ね、大体この時期にね、来させていただいている、ものであります。で、去年はですね、9月だったんですよね。で、初めて確かこの教会にですね、お招きいただいたのは2009年のことだと記憶していて、なので、10年間のね、お付き合いになるというね、ことになります。で、去年ですね、ここで私が、話しましたのはですね、共同体の回復という、お話をさせていただきました。で、その内容をちょっとでも覚えてるという方いらっしゃいますか？ちなみに、ああ、すごい覚えてくださってありがとうございます。人間というのはですね、聞いたことを、大体48時間で 80% ぐらい忘れると言われていますので、それにするしたら、皆さんですね、本当に覚えてくださっているんだなと、感謝です。で、今日はですね、信仰と冒険という、テーマで、お話をさせていただきたいと思っております。で、これ見えますでしょうかね。はい、見えにくかったらあれかな、でも電気とかでもないか。はい、
もし目にくかった
ら大丈夫ですか。大丈夫じゃなかったらおっしゃってください。よろしくお願いします。で、ですね、まずね、信仰と冒険というテーマで今日お話しするんですけれども、一つですね、最初に、この話からしたいなと思うんですね。それがその日本人というのはですね、世界で最も冒険しない種族民族であるという話をまずしたいと思うんですよ。で、これって、感覚的な話とかではなくて、なんか床屋談義的にね、日本人って冒険しないよねみたいな話ではなくて、本当に冒険しない民族なんだという話をまずはしたいと思います。まずですね、実証的にいくつかの例が出せるんですけど、まず代表的なのは、皆さん金融資産のポートフォリオって聞いたことあります？個人が、いろんな形で資産を持ってるわけですよ。で、その中には土地とか家っていう資産もあれば、金融資産と呼ばれる資産があるんですね。で、金融資産にはいくつかの種類がありまして、代表的なところで現金、預金、投資信託、株式投資などなど、いろんな形の金融資産があるんですけども、それをどういう形で分散させているかっていうのをポートフォリオという言葉で表すんですね。で、一般的にですね、投資信託とか株式投資っていうのは高リスク高リターンだよって言われてるんですよ。はい、で、損した時は大きいけど、得をする時も大きいよという意味です。で、一方現金預金っていうのは低リスク低リターンって言われてるんですね。で、近年、皆さんもご存知のように、この20年ぐらいですね、日本は大規模な金融緩和というのを行ってですね、利息をすごくですね、ものすごく下げてるんです。なので、0.0 何%とかになっていて、でもマイナス金利だとも言われてるんです。どういう意味かというと、その金利よりも物価の上昇の方が大きいから、実質的にはお金は減ってってると。だけど、という話なんですよ。その金融資産のうちの現金預金の占める割合っていうのを各国で調べるんですよ。そうするとどうなるかというと、ユーロ圏、ヨーロッパですね、では 33.2% を現金預金で持ってるんですよ。逆に言うと7割ぐらいはいろんな形で投資をしてるんですね、皆さん。アメリカどうかというと、なんとですね、 13.4% だけが現金預金なんです。で、残りの 80% 以上は投資をしてるんですよ。日本どうでしょうか。日本はですね、 51.5% が現金預金で持ってるんです、皆さん。つまりそれだけ投資をしない、ぶっちぎりで投資をしない国なんですよ。で、現金預金がすごく多いというのは有名な話なんですね、日本という国が。ここからですね、日本というのが、リスクを取らないという、金融資産においてね、っていうことがまず一つあります。失敗の科学という本をですね、マシューサイドという人が書いているんですけど、この本の中でこういうことが紹介されているんですね。303ページを引用するとこういうふうに書いているんです。世界銀行のデータによれば、日本の年間企業率は OECD 諸国の中で最下位だったと。企業率っていうのは、会社を起こす 割合ですね。はい。でウォートンスクールの学生が書いた論説では次のように書かれていた。日本では機会志向オポティニティドリブンの、企業精神が相対的に不足しており、それが過去20年間の経済停滞の一因となっている。一方アメリカでは企業家精神が経済繁栄をもたらした要因の一つと考えられているようだと。で、まあ、失われた20年って皆さん聞いたことありますよね。でそれがまあ失われた30年に今ならんとしているという話も皆さん聞いたことあると思います。で、その間ですね、まあ、世界経済の中で圧倒的に勝ち続けた国はアメリカだというのは異論がないと思うんですね。でアメリカに富をもたらしたのは何かというと、まあ、GAFA って皆さん聞いたことあるでしょうかね、Google、Apple、Facebook、Amazon のことです。でこれらのまあユニコーン企業というんですけど、この全部全てこれらのユニコーン企業って、ベンチャーなんですよ。最初はベンチャー企業として始まってるんです。つまりですね、アメリカがどうやって富を生み出したかというと、人々がいろんなことを試してリスクを取っていったから、そのうちのいくつかがものすごく成功してアメリカという国に、たくさんの富を呼び込むことになったと。一方ですね、このウォートンスクールの学生が書いているように、日本はですね、起業家精神というのがすごく低かったので、この20年30年経済的に負け続けているんだよということですね。でじゃあこの起業家精神の低さっていうのは原因は何なのという話がありまして、お読みしますね、しかし起業家精神の違いは本当に失敗の受け止め方の違いによるものなのだろうか。結果は明白だった、起業失敗に対する恐怖心が最も高かったのは日本人だったのである。アメリカ人は最低クラスだったと。で、人々が起業しない原因っていうのは、もしかしたらね、なんか仕組みが悪いんじゃないかとか、まあ、いろんな原因が考えられるんだけれど、おそらくこのデータからすると日本人が失敗するのをあまりにも怖がっているから、起業しないんだということがわかると、ここで書かれていることをまとめますと、日本経済の失われた20年の理由はリスクを取らない日本人がイノベーションを起こせなかった。これが一つの大きな原因の一つだよということですね。で、ここまでは実例を挙げたんですけど、実はですね、近年の脳科学の知見によってこれに根拠が、脳科学的なあるいは遺伝的な根拠があるということも分かってきたんですよ。その話をいたしますね。遺伝的にですね実証されてるんです。どういうことかというと、あのですね、最近見つかったですね、あの遺伝子に、遺伝子解析っていうのがね進んでますよね。でその中でセロトニントランスポーター遺伝子っていうのが、見つかったんですね。でそれにはですね、S 型と L 型っていうのがあるんです。で S 型っていうのが、まあ、不安型、 L 型っていうのが安心型とされています。つまり、まあ、この遺伝子がオンになっている、あるいはですね L 型だとセロトニンがうまく循環するんで、いろんなことがあっても動じない、失敗するのが怖くない。だけれどもこの、S 型の遺伝子を持つ人はセロトニンがあまり循環しづらいので、これも赤ちゃんの時からそうなんですって。何か小さな物音にもピクッと反応したりとか、失敗するのを怖がったりとか。でこれ人間だけじゃなくて、なんとですねこのセロトニントランスポーター遺伝子って猿とか動物にもあってですね、動物でも不安型と安心型に分けられるそうです。でこの性格は一生基本的には変わらないそうです。で LL 型っていうのが安心型、3つあるわけですよね、組み合わせによって LL 型、SS 型、SL 型っていうのがあるんですよ。で3つ考えられるんですけど、組み合わせがね、そのうちの LL 型が安心型、そして SL 型、そして SS 型ですね、これが不安型っていうふうに分類した場合どうなるか、まずですね最も安心型が多い、民族っていうのがあって、それがアフリカとかラテンアメリカだとされてるんですよ。で、これがですね安心型が6割から7割なんですね。つまり LL 型の遺伝子を持ってる。じゃあ欧米どうだか、どうかというとですね、欧米圏はですね安心型が3割ぐらいなんですね。安心型 LL 型が3割ぐらい、残りが SL 型と SS 型だと。じゃあ日本人ですよね、どうなのかというと、どれぐらいかと申しますとですね、日本人の LL 型は 3% なんです。 人口のたった 3% だけが安心型のセロトニントランスポーターを持っていると、逆に言えば 97% は不安型なんですよ。ということは多分ここに今100人の人はいないですから、LL 型の遺伝子を持つ人は、まあ、1人いるかいないかって感じですかね。1人か2人かいるかいないかぐらいです。でその方はもう亡くなってるかもしれないけどっていうのは冗談ですけどっていうのは冗談ですけど、つまりまあ 97% が不安遺伝子を持つと、まあ、日本人のデフォルトが不安型なんですよ。でこれね、いろいろですね、脳科学者っていうかですね、研究者の間ではどう、こういう定説があって、それは何かっていうと、日本ってですね、国土はすごく狭いじゃないですか。まあ、世界全体の土地の面積に対してですね、日本の国土ってですね 1% 前後とかだったと思うんですね。ところがですね、歴史上、最も大きな地震のサイズってありますよね。マグニチュード7以上とか、そのうちの4分の1が日本で起きてるんです。で、日本ってですね、急峻な斜面が多いですから、水害とかですね、土砂崩れとかですね、さまざまな天災に襲われてきた国なんですよ。そうしますとですね、ちょっとしたことにこう不安を感じて早く動かないと生きてこれなかったという、そういう日本の地理要因といいますか、そういったものがこういう遺伝子の人が増えたという、原因なんじゃないかと学者の人たちは言ってると。でまあ、とにかくですね、理由はどうあれ、まあ、道理で貯蓄率が高く、投資率、企業率が低いわけだということが分かるわけですね。で、ここまでは、前置きで、はい、でもですね、じゃあどうやったら、じゃあ日本人がそのこの日本の傾向を乗り越えていけるかという話をこれからしていくんですけど、ここまで、まあ、遺伝の話をしましたけど、文化の話にちょっと移っていきたいと思うんですね。日本ってね、会議をねするじゃないですか、まあ、どこでもしますけども、で日本の会議ってまあ長いじゃないですかで、長いんですけど、日本のね会議で僕はちょっと最近面白いことを発見したんですね。それは何かというと、日本の会議でね、これを言うと議論が終わるっていうキラーワードがあるんですよ。でまあいろんなパターンがあると思うんですけど、これ僕最近見つけて、ね、嬉しかったんですよ。それ何かというと、あ、これは本当に日本のキラーワードだなと思ったんです。でそれ何かというとですね、何かあったらどうするんですかっていう、すげえこれを言うとなんか全部の前提がひっくり返されて、やっぱやらないことにするとかなるじゃないですか、で結構同意していただけると思うんですけども、しかしここから大事で、これは何かというと、ね、実はね、現代っていう時代は早く失敗することが大切だって言われてるんですね。早めの失敗っていう言葉がね、ビジネスの世界とかでも、今重要だよと言われていて、なぜなら早く失敗するってことは早く学習できるってことだから、早くエラーを訂正できるってことなんですよ。でこれなんで早く失敗することが大事になってきたかっていうのは、実はその産業構造の変化とか、いろんな理由があるんですけれども、とにかく今の時代っていうのは早く失敗することが大切で、あらゆるリスクがあるんですけど、その中で一番、破局的なリスクは何かというと、停滞することだって言われています。ということはですよ、皆さん、本当は会議のキラーワードは何かあったらどうするんじゃなくて、何もなかったらどうするんですかであるべきなんですよ。こっちの方が本当は正しい質問なんです。何もなかったら我々は停滞して、そして滅びていくではないか、だからそっちの方を恐れようよっていうのが本当は議論されるべきなんだけれども、日本ではですね、先ほど言ったような遺伝的な要因も関係して、何かあったらどうするんだろうっていうのがすごくですね、皆さんの心を動かしてですね、何もしない方へとですね、そういうバイアスをかけていくという、構造があると思います。イザヤ・ベンダさんというペンネームで、山本七平という人がですね、日本教についてという本を書いています。山本七平というのはこういう人でですね、で私結構ですね、この人の著作が好きなんですけれども、この人クリスチャンなんですよ。 で、自分でですね、出版社を立ち上げてですね、いろんな本を出版したり、日本人の人にキリスト教とは何か、あるいはユダヤ的な伝統とは何かっていうことを教え続けた人です。で、昭和を代表する知識人の一人です。で、空気っていう言葉がありますけども、それもですね、この人の貢献が大きいんですね。それがまあ空気を読むとかって我々使うじゃないですか。だけど空気の、研究という本で彼が空気という言葉を広めたとされています。で、この日本教についてという本の中に日本教の十戒っていうのが出てくるんですよ。で、彼はですね、日本教の十戒の中身を自分では定義してないんです。でもこういったものがあるよと、空気とか読むとか大事だよねって、それまあいわば日本教の実戒だよねとかって言ってるんですけど、そこからですね、この本を読み終わった後に私はですね、試案を作ってみたんですよ。日本教の実戒陣内試案っていうのを作ってみたんです。で、これまあ今のところ暫定的なのでこれから変わるかもしれませんけれども、ちょっと紹介しますね。第1回、あなたの神主である私は場の空気であると。第2回、あなたは空気を読まなければならない。あなたは空気に水を差してはならない。第4回、これ安息日の規定ですね。7日間休みなく働け。休んでいるのを人に見られてはならない。第5回、自己主張してはならない。第6回、人と違ってはならない。第7回、目立ってはならない。第8回、リスクを冒してはならない。第9回、本当のことを言ってはならない。第10回、チャレンジを欲してはならないと。まあ、あながち外れてはないかなと思うんですよね。で、山本七平がですね、生んだもう一つの言葉にですね、日本教キリスト派っていう言葉があって、聞いたことあるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、彼はですね、自身がクリスチャンで、その日本人のクリスチャンにそのユダヤ的な前提、そして西洋的な前提に基づいてその信仰というものを構築してほしかったんだけども、日本人のクリスチャンがあまりにもですね、日本的な世界観の上に、キリスト教という、まあ、デコレーションをくっつけてるだけで自分の価値観自体があんまり変わってないよねっていうことを指摘し続けたんですよね。その人たちのことを、つまり、彼らはキリスト教徒ではなくて日本教徒キリスト派だと、日本教という大きな宗教の中のキリスト教という派閥をやってるに過ぎないっていうふうに彼は批判し続けたんですよ、ね。で、これってどういうことかというと、まあ、主に従順であるということがクリスチャンのですね、基準であるはずなのに、その主の命令と空気を読むということがバッティングした場合、彼らは空気を優先すると。で、それってクリスチャンなの？どうなの？っていう話なんですよ、ね。で、我々は、本当はですね、キリストの弟子であるということはキリスト教を日本派じゃないといけないですね。日本人であることを捨てる必要は全くないですね。だけれども、はい、日本的である前にキリスト教的でなければならないと。もし日本的であることと信仰的であることが相反する場合、私たちは信仰的であることを選ぶのが、まあ、イエスの弟子であるということの定義になるからですよね。はい、ということは私たちはもしかしたら日本的であるということとちょっと、違うことをしていかなければいけないし、日本的な生き方とは違う生き方をしていかなければいけないかもしれないね、という話です。で、ちょっと考えてみていただきたいんですけれども、今までですね、リスクを、取ることを嫌うという話をしてきました、日本人がですね。でもですね、ちょっと考えてみていただきたいんですが、聖書に出てくる信仰の人の中でリスクを犯さなかった人って一人でもいるでしょうか。まずですね、信仰の父アブラハムという人がいますけれども、この人は、リスクを犯したでしょうか、犯してないでしょうかと。で、創世記12章を読んでいただくと分かるんですけれども、アブラハムはですね、ある日神にこう言われるんですね、あなたの生まれたその土地、父の家を出て私が示す地に行きなさいって言われるんですよ。そしてヘブル書11章にはどこへ行くか知らずに旅立ったって書いてあります、ね。で、皆さんですね、ご結婚なさっている、奥さんの方々に、お聞きしたいんですけれどもですね、ある日ですね、こういうことがあったらどうでしょうかと。朝ですね、旦那さんが、起きてきたらですね、 ちょっと話があると。昨日私は神の声を聞いたと。で、何を聞いたのって言ったら、我々は旅立たないといけないと。このマンションを引き払って、全てのものを売り払って、スーツケース一つで旅立つようにと神が言われたんだと。で、じゃあ どこに旅立つのって聞いたら、それは分からないご主人がおっしゃったら、多分皆さんはあなたの行くべき場所は多分病院だと思って言うと思うんですよ。でもね、アブラハムがしたことってまさにそういうことなんですよ。聖書に書いてあるってことってまさにそういうことですね。で、そこでサラはですね、アブラハムに、あなたは病院に行くべきだとは言わずに、従ってついていったんですよ。どこへ行くか知らずに。それがサラの信仰と認められたとも書いてあるんです。はい。次、ラハブという人がいますね。この人もエブル書11章に出てきます。この人は遊女ラハブとよく言われるんですけれども、彼女はですね、エリコ陥落の際に、まあ、いわばですね、スパイをかくまったんですよ。諜報活動を行ったんです。で、諜報活動というのは常に命の危険と隣り合わせですね。彼女がもしそれがバレてたら、エリコの民に、彼女は処刑されてたでしょうね、当時だったら。でも命のリスクを冒してイスラエルを助けたから、信仰の英雄の一人に数えられてるんですね。ダビデはどうでしょうか。ダビデはですね、羊飼いだったんですよね。で、いろんな危険があった時に、なんであなたはそんなに勇敢なのかと聞かれた時に、私は羊を守ってきたと、狼とか熊とかが来た時に戦ってきたんだと、命を懸けて羊を守ってきたんだから、こんなものはあんまり怖くないっていうふうに言ったんです。で、ゴリアテという巨人とね、対峙した時にも、イスラエルの民みんながビビってたんですけれども、彼は投石機、石を投げるというその、原始的な機械を用いてですね、立ち向かったんですね。負けてたら死んでたでしょうね。はい。で、エステルという王妃がいるんですけれども、この人もイスラエルの歴史の重要なパーツをなす人で、この人はですね、その王妃という立場を、利用してというかですね、その立場によってイスラエルを救った人です。この人はその救った時に、もしそれがその気に食わなくて、殺されるとするんだったら、死ななければならないのなら死にますと言ってます。そしてイスラエルのその国家的な危機を救った人ですね。ダニエルと3人の友人っていう人がいますね。この人たちはですね、時の為政者が、自分の像を拝めと言った時にそれを拒否したために、3人の友人はですね、その燃える火の中に投げ込まれたんですよ。で、きっと神様は救ってくれるだろうと。でも救ってくれなかったとしても、私は偶像を拝むことはできませんと言いました。ダニエル自身も、その獅子ライオンが待つ穴に、放り込まれたんですよ。で、神様が奇跡的に助けてくださったと。で、旧約の預言者たちってどうでしょうかね。で、今までの人たちって全員ですね、その命を懸けた結果、それが救われてきてるんですよ。だけど、旧約の預言者たちって、ですね、イスラエルの伝承によれば、そのほとんどが処刑されてるんですよ。イザヤはノコギリで引かれて死んだというふうに言われています。で、さまざまな預言者たちはですね、悲運の死を遂げてるんですよね。なぜなら彼らが、その為政者たちですね、権力を持った人たちが怒るような預言をしたからです。それは神様がそう言いなさいとおっしゃったからですね、それに従ったわけですね。パウロと十二使徒たちはどうだったでしょうかと。で、十二使徒たちって、その伝承によるとですね、ヨハネを、ヨハネの黙示録を書いたヨハネを、除くとですね、全員処刑されているそうですね。パウロも、皇帝ネロの時に、獄中で死んでいます。2000年間の宣教師を担った人たちはどうでしょうかと。で、わずか150年前にですね、明治時代だった時ですね、日本に初めてプロテスタントの宣教師がですね、アメリカから来たんですね。彼らは長老派の人たちだったんですけれども、アメリカ国内のエリートたちだったんですね。フルベッキさんとかですね、ヘボン式ローマ字を作ったヘボンさんとかですね、彼らの中の何人かはですね、日本に来てチフスになって死んでます。あるいは生麦事件といってですね、その欧米から来た人を侍が切りつけるみたいな事件も起きています。命の危険があるのにもかかわらず、彼らは人生をかけて、日本に来てくれたわけですよね。 でイエス・キリストはどうだったかと、まあ、文字通りご自身の命を捧げて、それが私たちの救いを達成してくれたわけですよね。ここから分かるのが、まあ、全員が例外なく大きなものをリスクに犯してるんですね。ほとんどまあ命を、リスクに犯してるんですね。信仰者は全員冒険者だったわけですよ。冒険っていうのは裏、この熟語を裏返すと危険を犯すっていう意味ですからね。で、こういうことが言えるかなと思うんですね。全ての冒険者が信仰者ではないが、全ての信仰者は冒険者であるっていうことが言えると思います。ですね、アン・ラモットという人がいるんですね。この人はですね、アメリカの作家で、有名な作家さんです。でクリスチャンの作家さんとして知られています。で日本語に訳されている著作は少ないんですけれども、アメリカでも非常にですね有名な、クリスチャン作家なんですね。この人がですねこういうことを言ってるんですよね。はい、The opposite of faith is not doubt but certainty って言ってます。これどういう意味かというと、こういうことです。信仰の反対概念は疑いではありませんと。信仰の反対は確実性ですって言ってるんですよ。信仰の反対って信じないこととか不信仰になることとか疑いを持つこととかじゃないって言うんですよ。そうじゃなくて不確実性をどんどん打ち消していってですね、確実なものだけを求めて確実なものを手に入れること、それが信仰の反対概念だと。なぜなら確実なものだけを求めて本当に確実なものを手に入れたら、そのどこに信仰の入る余地があるんですか。信仰なんていらないじゃないですか。だって確実なんだもんですよね。で、ですね、今年の5月にね、改元というのがありましたよね。平成から令和になったわけなんですけれども、私たちクリスチャンはですね、もちろん、イエス・キリストを原点とする西暦、2019年に生きているんですけれども、でも一方で日本人として私たちは令和の時代に突入したんです。それは日本の社会っていうことを、読み解く上で令和になったということは大きな節目だと思うんですよ。じゃあ令和の時代って平成の時代と何が違うの、昭和の時代と何が違うのということを考えたときに、私は一言で将来が予測できない不確実な時代だということが言えると思います。そのような時代にますますなっていくのが間違いない時代に私たちは生きているんです。その理由は、まあ、話すと長くなるんですけど、いろんな理由がありますけれども、多分これに異を唱える人はあんまりいないと思います。で、私たちは危機の時代を生きることになるということは間違いなくて、でもですね、この漢字で危機って書くとね、面白くてよくできてるなと思うんですけれども、漢字で危機と書くとですね、2つの言葉からなるんですね。1つ目は危険という言葉です。もう1つは機械という言葉なんですよ。最初の言葉は英語で、に直すとですね、デインジャーとかリスクって言われるんです。で、このデインジャーとリスクは実はかなり違う言葉なんですよ。日本語にすると両方とも危険かもしれないんですけれども、デインジャーというのは本当に危険なんです。だけれどもリスクっていう言葉はただ危険ではなくて、それを犯すことによって何か得るかもしれないという、含みがある言葉なんですよね。で、2つ目の言葉はオポチュニティですね、機会で、オポチュニティという言葉が、聖書の中に何度も出てきますけれども、代表的なものを一つ紹介しますと、エペソ人の手紙の、5章16節に、出てくるんですね。ここではですね、機会を十分に生かしなさい、英語の聖書だとオポチュニティとなっています。で、その理由が面白くて、悪い時代だからですって書いてるんですよ。だから私たちは危機の時代に生きてるんだから、オポチュニティを十分に生かしなさいということが聖書の時代からもうすでに言われてるわけです。で、これを理解するために、マタイによる福音書の25章ですね、ここがいいテキストになると思うんですよね。で、これは、皆さんがよくご存知なので、ここで全部読み上げることはしませんけれども、抜粋しながら、ご紹介します。これはですね、タラントの例えと言われるものです。どういう文脈かというとね、イエス様がですね、その従ってきた人たちにある例え話をされたんですね。それはタラントの例えと言われていまして、3人のしもべがいたよと。 1人目に、5タラント、2人目に2タラント、3人目に1タラントを預けて、そして商売をしなさいって言って出かけて行って帰ってきたよと。で、最初の2人は商売をして儲けたよと、この2人はすごく褒められたよと、最後の1人はこの1タラントを土に埋めましたよと。で、その土に埋めた1タラントを主人に見せたら、主人がすっごく怒ったよっていう話です。抜粋しますね。17から18に2個あります。同じように2タラント預かった者も他に2タラント儲けた。一方1タラント預かった者は出て行って地面に穴を掘り主人の金を隠したと。で、23から25ですね。主人は彼に言った、よくやった、よい忠実なしもべだ。これはですね、2タラントのしもべですね。1タラント預かっていた者も進み出ていった。それで私は怖くなり出て行ってあなた様の1タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものですと。で、この後の顛末はどうなるかというと、この1タラントを埋めておいたしもべは非常に怒られて、もう外で泣いて歯ぎしりをしろと言われています。だいぶ怒られてますね。で、この最初の2人と最後の1人のこの違いって何なのかっていうことが、信仰ということを理解する一つの助けになると思うんですよね。商売をした2人のしもべっていうのは、実はですね、状況を機会と捉えたんですよね。主人からチャンスをもらったと、オポチュニティだこれはと思ったんですよ。だから彼らはリスクを取ったんですよ。そして利益を得たんですね。リスクを取らないと利益は得られませんからね。で、彼らはつまりいろいろ試したんですね。で、これが彼らの信仰の実践だったんです。彼らは信仰を実践し働かせたから褒められたんですよ。で、一方で穴に埋めたしもべ、土に埋めたしもべは状況をですね、デインジャーだと捉えたんですね。これやばい、危険だって思ったんです。危険だと思ったから彼はリスクを犯せなかったんですよ。その結果彼は確実性を求めたんですね。で、ランアモットが言うように確実性を求めるというのはつまり不信仰だったってことです。信仰の反対だったんです。彼はだから怒られたんですね。じゃあどうやったら教会は冒険者の信仰者を育てられるのかという話を最後にしていきたいと思います。まず一つ目はですね、失敗を祝う文化っていうのがすごく必要だと思います。幸福優位7つの法則という本の中で、著者のシェーン・エーカーという人がですね、こういうことを言ってるんですね。多くのベンチャー投資家がビジネスの大失敗を経験したマネージャーしか雇わないのはそういうわけだ。傷一つない履歴書を提出する人は失敗と成長の軌跡を示す履歴書の持ち主ほどには見込みがないと。傷一つない履歴書っていうのはつまり失敗していないということの証明だから、あんまり何も学んでないなということの証明になると多くのベンチャー投資家は考えるんだってことです。あるコンサルタントは失敗を放射能か何かのように恐れて封じ込めるのではなく、会社は失敗を祝う会をやるべきだと言っていると。で、教会が失敗を祝う文化をがあるかどうかっていうのを、我々はいつもですねチェックする必要があって、この教会は失敗が褒められるだろうか、これは考えるに値することだと思います。またですね、失敗してないってことは信仰の証というよりもむしろ不信仰の証であるってこの教会では考えられているでしょうか。これも考えていく必要がありますね。2つ目、どうやったら教会は冒険者の信仰者を育てられるか。2つ目、これはですね、個人がリスクを取ることです。いくらですね失敗を喜ぶ文化があったとしても、個人がそれぞれにリスクを取るという生き方をしていかなければ文化としては根付かないわけですね。で、ここでですね、私は一つのね思考実験をね思いついたんですよ。何かというと、もしタラントの例えに4人目がいたらっていう話です。で、3人しかいなかったですね。だけどもし4人目がいて、こういうストーリーがあったらどうなるだろうかって私考えてみたんですよ。あくまで思考実験としてね。で、4人目は1タラントを預かり商売をしたと。しかし商売は失敗し、タラントはなくなってしまって逆に借金を負ってしまったと。この場合主人は4人目のしもべに何と声をかけただろうか。 で考えてみたんですね。これ図式化するとこういうことですね。最初のしもべは5タラントを設けました、褒められました、次2タラントを設けました、褒められましたですね、3人目は土に埋めておきました、怒られましたと。4人目がもしいて、この人が商売に失敗して損を出しましたと言ったら、主人は何と言って彼に報いたんだろうかということです。これちょっと考えてみるに値する話だと思いませんか。で、これ考えているときに私はある聖書のテキストにもしかしたら答えがあるんじゃないかと思いました。それをご紹介します。答えだと言い切るつもりはありませんけども、多分こういう読み方はできるんじゃないかなと思います。これは別にギリシャ語がわからなくても現代文が読み解ければ、読み解ける話です。どこかというとそれが今日、最初に読んでいただいたミナの例えというところです。ルカの19章にあります。で、時間があったらですね、皆さん家に帰ってこのルカの19章とマタイの25章を比較しながらバイブルスタディしていただくと面白いと思うんですけれども、同じ話なんですけれどもちょっとずつ違うんですよね。で、多分これはイエス様が同じような教えをいろんな角度から形を変えて何度も何度も話されたからだろうと言われています。で、ミナの例えと、タラントの例えはどう違うかというと、まずミナの例えはしもべが10人いるんですね。で、タラントの場合は5、2、1だったんですけど、ミナの例えの場合は全員に1ミナずつが与えられているんですよ。で、最初に10ミナ、5ミナ設けたしもべは褒められたんですけれども、失敗する恐怖から1ミナを布に包んでおいたしもべは叱られ、1ミナを取り上げられたよというのが、ことの顛末なんですよ。で、その1ミナを取り上げられたしもべは、さっきのタラントのしもべの例えと同じで、怖かったんですね、減っちゃうのが。だから布に包んでおいて、ご主人様と亡くなりませんでしたよって言って、どうだみたいな感じで言ったらすっごい怒られたっていう話です。多分この人は日本人だったんじゃないかと私は思ってるんですけれども、はい。で、それは冗談としてねだけれども、ここで面白いのは、タラントの例えにはあるけど、ミナの例えにはあるけれども、タラントには出てこない要素があって、それは何かというと、ミナの例えって3人の顛末しか書いてないんですよ。残りの7人どうなったか全く触れられてません。聖書はそれについて沈黙してるんです。だけれど、皆さん商売をした時に成功する確率ってどれぐらいなんですか？ベンチャー企業のですね、90% 以上は、その発足から5年か10年以内に姿を消すって言われてるんですよ。それが当たり前なんです。ということは、この、9人がね、商売をしたとして、9人とも成功したと考えるのは、その商売の成功率から言っても自然ではないんですよ。ということは、失敗したしもべもいたんじゃないかなと思うんですよね。商売するっていうのはつまりそういうことですから。で、それは古代だろうが現代だろうがあんまり変わらないと思いますから。で、ここで重要になってくるのは、そのしもべ、褒められたしもべは何で褒められたのかってことです。なんで褒められたかというと、それは聖書に答え書いてて、忠実なしもべって書いてるんですよ。主人の命令に忠実だったから褒められたんですね。じゃあ主人の命令はじゃあ何だったかってことが一番重要になりますね。じゃあ主人の命令なんて言ってるか、これですね。私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいっていうのが命令だったんです。ポイントは、商売で成功しお金を増やしなさいとは主人は言ってないんですよ。ということは、商売に失敗して損を出したしもべは主人の命令には忠実だったんですよ。だからこのしもべは褒められるというのが私の仮説です。で、最後にですね、私の人生のね、歩みの話を少しして終わりたいと思うんですけれども、先週の日曜日がですね、8月18日だったんですけれども、私がですね、洗礼を受けたのがですね、1996年の8月18日なんですね。 なので私は、丸23年間ですね、クリスチャンとして歩んできたことになるんですけれども、その中でですね、すごく大きなターニングポイントが一つありまして、それがですね、2008年のことだったんですね。私は大学を卒業して、獣医師になりまして、で獣医としてですね、愛知県の豊橋市というところで市役所の職員として奉職していたんですね。で6年間働いていたんですけれども、私は大学1年生の時に洗礼を受けてからずっとですね、その宣教の働きをしたいと思ってたんですよね。で海外に行ってその福音を聞いたことがない人に、宣教、そのイエス様のことを伝えたいとか、貧しくて困っている人がいるならば、そういう人たちをね、少しでもね、お助けしたいとか、そういう気持ちがあって、そういう夢を持ってたんだけれども、その就職するときに、まあ、一回はそのこの社会の中で働くという経験をしてないとちょっと良くないなと思って、就職したんです。で6年間ね、仕事をして、すごく楽しかったし、その仕事は好きだったし、みんな仕事の仲間も好きだったし、上司にも好きだったんですよ。だけどやっぱりこの思いは消えないなと思って、もしかしたら私はその神に呼ばれてるかもしれないと思いましてですね、でその退職を考え始めて、で2回慰留されてですね、で3回目にさすがに上司がですね、まあ、これ以上止めたらね、まあ、恨まれるかもしれないから、マジで送り出せよと言ってくれて、辞めたのが、まあ、2008年の、こと3月のことだったんですよ。で、とあるですね、私はその開発援助団体と言われる、まあ、クリスチャン系のね、ところを通して、その後、まあ、その宣教の働きのためにインドとかですね、アフリカとかに行くようになって、で、その後 NGO を立ち上げて、今に至るんですけど、そのまあ、その開発の世界にね、飛び込むというのは割と大きな決断だったので、すごくですね、私は悩んだんですよね。で、悩む中ですね、その秋ですね、これから辞めるというその秋に、その開発援助団体のそのリーダーの方と電話で話したんですよ。そしたらですね、そのまあ、国内ではそのクリスチャンの団体としては、なんだろうな、まあまあまあ中型のサイズの団体だったので、まあなんとか生活していけるんじゃないかなぐらいに思ってたんですけども、その秋の電話でその、リーダーの方が私に言ったのは、その団体からの給料は出ないよと、その来年の3月までにセルフサポートという形でサポーターを募って、そしてそれによって活動を続けていくんだよと言われたんですよね。でその電話は、はい、分かりましたとかつって切ったんですけど、うんと思って、えって思って、で分かりましたとか言ってたんですけど、分かってなかったんですよね。でなんかね、あれ、うん、あんって思って、でね次の日ね、なんかね原因不明の高熱を出したんですよね。39度の熱が出て、インフルエンザとかでもないんですよ、で何にもないんです。でもなんか熱が出て、3日間ぐらいですね、下がらなかったんですよ、その熱が。で多分なんか頭で分からなかったから体が反応したと思うんですけども、でもですね、その後だから、有給とかを使って、ほとんどの週末にいろんな教会とかですね、私の友人のつてを頼って、まあ、こういう活動をしていくので、ご理解くださって、お祈りしてくださってですね、またサポートしてくださったら嬉しいですみたいなことでディピテーションをして、で3月までに75人の人がですね、そこにサインしてくれたんですよ。でその日からですね、今日までですね、セルフサポートという形で活動を続けてこれて11年間ね。で来年続けられてるかどうかの保証はないんですよ。で日本って、まあ、日本ってね、世界で一番寄付をしない国としても知られてるので、セルフサポートの活動をするのは多分世界で一番難しいと私は思ってるんですけども、でも11年間ですね、主が支えてくださったと。でその歩みを振り返るときに、あの高熱を出した日にね、なんで私が、あ、じゃあやめときますってならなかったのかっていうのを考えた時に、それがですね、私がその時に神様からですね、個人的に語られてたことがあるんですよ。でこれは個人的に語られたことなので、全ての万人に共通するものではないという前置きをした上で、私はですね、神様からはっきり語られたんです。それは何かというと、私のこの人生というものはタラントだと。でタラントってタレントという英語がね、の語源なので、まあ、才能とかって言われるじゃないですか。でもこの人生そのものが、その手にの握られたコインみたいなもので、でもし私がこのまま市役所の職員を続けて 50代とか60代とかになって、でもしかしたらいいクリスチャンホームを築くかもしれないし、いい地元の教会に集い続けてですね、役員とかをするかもしれないし、同僚の何人かを主に導くかもしれないし、評判のいいクリスチャンというふうに言ってもらえるかもしれないと。で、きっと生活はすごく安定してるでしょうよと。でもそれを選んだ場合、あなたはタラントを土に埋めたことになるっていうのを私ははっきりと神様から語られてたんですよね。なのでうまくいくかどうかわからないけど、でも使おうと少なくとも思ったんですよ。そこは私は揺るがなかったんですよね。で、11年が経った今どうなったかというと、その上司に当時その辞める前にね、上司が私のことを思ってアドバイスしてくれたと思うんですけれども、陣内君、君の志は素晴らしいんだけれども、君が誰か困ってる人を助けたいと思って一歩踏み出したはいいが、君が困ったことになって誰かに助けられないようにしろよと言われました。で、実際困ったことになって助けられたことなんてたくさんあります。だけど、で、これからもそうなるかもしれないですよ。だけど私にはっきり分かっていることがあって、それはいつの日かイエス様とまみえた時にね、あのタラント、あなたが私にくださったタラントを少なくとも私は使いましたと、土に埋めませんでしたっていうふうに胸を張ってイエス様に言えるということだけは分かってるんですよね。で、それって僕はやってよかったなと今でも思い続けています。お祈りしたいと思います。父なる神様、あなたが私たち一人一人に、この人生というタラントをくださっています。それをどうぞ私たちが使うことができるように、あなたが一人一人を、励ましてください。何か牧師になるとか、なんか進学校に行くとかだけがタラントを使うことではないし、また逆に、この社会の中で働いていくということこそがタラントを使うことになる。そのような方もたくさんいらっしゃるでしょう。それぞれ違う召しを受けていると思いますし、それをそれぞれの方々が知っていると思います。どうぞその知っていることに基づいて、神の前にタラントを使っていく歩みをあなたが励ましてください。その報いは大きいですから、あなたがどうぞ、一人一人を励まし、この教会を、励まし前進させ続けてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。